桃太郎、宮古島の方言で聞いてびっくり、何これ民泊ボラボラです。これ文雄くんのレポートでございます。
はい、はい、よろしくお願いします。
はい、これどういうことなんですか。
は
い、
これはですね、まあ、あの民泊国立民族学博物館、
はい、
正式に言いますとですね、
そうですね、
まあ、この、 我々が住んでます大阪区の北部の、
はい、
まあ、我々は千里中央というところにおるんですけど、モノレールでですね、
うん、はい、
二駅向こうに万博公園駅というのがあるんですよね。
はい、
そこから歩いて10分ぐらいのところに、
はい、
この国立民族学博物館、
うん、
民泊というのがあります。そうそう、これはまあ、私にとっては非常になんかまあ、嬉しい施設で、
うん、
もう毎日でも行きたいぐらいなんですけど。
大阪万博に一回も行かなかった文雄くんですが、まあ、その跡地にできた。
そうですね。
民泊にはもう、はいはい、ほぼ毎月通ってる
っていう、ね。毎月ね、行きたいなと思っておりますけども、
はい、
まあ、それがまあ、最近実現したというか。
なるほど。
今やってます、この特別展はですね、
はい、
前にこの放送、ラジオでも放送しました。
そうそう、9月ぐらいにやりましたね。
はい、脅威と怪異という展覧会で、
はい、はい、
これがまあ僕見てるところによりますと、バー席に当たってるんですよね。
ああ、そうなんですか。いわゆる バズってるってやつですね。
バズってるじゃん。僕はまあ、民泊のお化け屋敷と言うてるんですけども、研究者の人には許可も持てませんし。
そう、僕ら勝手に言うてますからね。まあ、そういうのが僕らのラジオです。
はい、いわゆる許可求めて取材してるわけではな、ね、い、勝手にやってるんですけども、
はい、
僕はまあ、これね、民泊のお化け屋敷という言葉を使ってるんですけども、
はい、
かなりね、1回目もまあそれなりに生えてたんです。
はい、
で、民泊なんてそんなこんな博物館とか、うん、そんなあんまり関係ないわよというような人が、
うん、
たくさんいてはってですね、
よかったですね、
びっくりしました。はい、女性の方が特に多かったよ。で、その時にやっぱりいろいろと、まあ、皆さんご存知だと思います、私が行ったら警備員の方とトラブったりしましてね。
そうそう、黒服って僕ら呼んでますけどね。
うん、もうね、とりあえず極端に暗い照明と読めない字とで、
ちょ、つい最近も公設美術館中之島のね、大阪のあそこでもトラブりました。まあ、それもつい最近放送しましたけど、
はいはいはい、
あこもういろいろトラブってますな。
同じぐらい暗くてですね、はい、まあ、年寄りの人権ということを僕はオーバーに言うなら言うてる
わけです。まあ、そうです。まあ、年寄りだけじゃなくて、ね、目の不自由な方も含めてね。
そうなんですよね。
全ての方なんですけど。
まあ、そんなに暗いところで、まあ、展示されまして、まあ、満足に見られなかったんで、
そうですね、
でもう一回、やっぱりいい展覧会やし、
うん、
民泊にしては、なんか非常に開けたというのか、今までなかったような
ですね。僕らとしては嬉しいですね。
まあ、創造界の生き物というね。
いわゆるクリーチャーってやつなんですよね。
これ、民泊っていうのは大体科学的なところやから、
はい、
想像してわけのわからん作ってるような生き物みたいなものに今まであんま相手にしてこなかったんですよね。はっきりした、まあ、要は科学の証明のあるようなものをやっぱり博物館で学問ってそんなもんや。ただしやっぱりそういうものは、まあ、民族学の範囲では、まあ、それだけいかんということで、
はい、
まあ、いろいろあったんですよ。正面切ってこんなんがね、はい、お化け屋敷的なところがやったっていうのは、まあ、最近ごつ大きなニュースやったと思いますし、要はそれを見に行って見られん部分があったんで、もう一回、まあ、ぼちぼち11月のこれ何日でした26日で終わるんですよね、
う
ん、
もうすぐですよ。
そうなんですよね。でよっちゃんも一回も行ってなかったんで、
はい、
ほな二人で行こうかということになって、まあ、忙しい中というと、まあ、いい、うん、過去の言い方ですけど、
火曜日ですね。
火曜日のですね、
11月19日
午前中で、まあ、ちょっと時間空いたんで、
はい、
行こうかいということになって、バーンとボノレール乗ってですね、はい、行ったんですよ、ね、
僕ら招待券いただきまして、
もうありがとうございま す。前回は僕ジップで入ったんですけども、
前回言いまくりましたからね、
まあ、それは当たり前こと、
今回はまあ招待券いただきました。
そうなんですね。もう本当に感謝しております。
別にあれですよ、僕らが文句言うたからもらったんじゃないですか、ね、
全然違います。
前からあったんですけどね、
はいはいはい、はい、まあそんなことでありまして、はい、で行ってまあボンと行ったらまた
文句言って招待券もらっとったらなんか
恐喝やん、それやったらな。まあ、そんなことはしてませ
んないですよ、
はいはい、まあ、文句言うても言わんでも、
そうそう、
招待体験もろてもらわんでも文句は言います。
いいもんはいい、悪いもんは悪い、今僕ら言いますから、しっかりとね、そういう、それだけです。
僕らの命ですから、
そういうことです。
気にしはる気にせへんはそれはもう人の勝手であります。
そうです。はい、
でそれでモノレールね、
はい、
ちょっとヘリコプターで乗るような感じの快感があ
るもんですけどね。
降りた途端に、はい、例の岡本太郎さんとですね、
あれね、
まあ、あれがおるわけ
ですね。だいぶ前はあれを好きくなかったんですけど、
いや僕も未だに好きくないですよ。
未だに嫌い、好きくないですか。
嫌いに言うならば、
はい、
まあいらんもんやなと思っております。
まあ、天国の太郎さんも同期
であ
るか、
まあ、向こうで終わったら喧嘩するになるでしょうね。まあ僕もぼちぼち行きますので、まあ、取ってくださいということなんですが、まあ、それが見てですね、
はい、
みんなやっぱり、ね、おもろいで、モノレールの中でも私の嫌いな太郎さんの、うん、もう 像を見るたびにですね、みんな左側の方寄っていってね。
あ、いいですね。まあ、新幹線で富士山見るみたいな
もんね。あ、そういうもんでしょう。やっぱり、日本人の、来はった時にね、まあ、ちょっと見といた方が安心なんでしょう
ね。なんかパワーありますよね。はい、まあ、2割別として。
それをまあ、行ってから、あとですね、はい、即そこからパッと民泊行けないんですね。いつも言うようにね。
あ、はいはい、
自然文化園かなんかいうところをね、
ちょっとややこいんですよね。
通過しながら行くんですけど、はい、まあ、切符持ってたり、
はい、
まあ、あったらそこは通してくれはるんですけども、ね、はい、おもろいんですよね。そこでいつも今回配られたのはね、はい、一番近道が書いてあるわけです、地図をね、
はいはい、
この入り口から民泊へ行く近道の書いた大きな、はいはい、地図があって、はい、この通り行ってくださいと。
お、行った。
この、ね、はい、これ自然文化への入場券が入ってるわけないやと、
はい、
ここは民泊行くための通過として許可してるんであるから、 あんまりちょろちょろ見てもらわんとね、さっと行けよというようなこと。
前だけも向いて、
玄関、
そういう予想見せずに、
まあ、それでさっと私も行きました、
はいはい、
でよちゃんと一緒に、まあ、道でなき道を行ったりしながらですね、うんうん、どんぐりでこけそうになりながら、
都会の、ね、大冒険。
いや本当にすごいです。またやっぱりああいう意味で今回次の万博もあんな跡地が残ったらいいんですけどね。
あ、
まあ、70年万博というのは本当僕、まあ、原子力発電の問題まで行かなかったんですけども、は
い、で叩けなったのにな。それこそフリーパスあったのに、
もう首から下げるパスをね、
万博好きの人が聞いたらアホかいよ、ね、
朝から晩まで行けたんですけど、はい、一回も行かなかった。まあ、だけどあと残った地がね、うまいこと開発されて、もう林になって、ね、ウッド森になってますね、うん、その間をざっと行ったら、うん、まあ、矢野かの有名な丹下健三先生の設計されましたですね、名建築と言われております国立民族学博物館、はい、もう言いません、民泊が出てまいりました、
はい
はい、で面白いのはその自然文化園を通過するときにね、
はい、
出るときにやっぱり切符だ、出るっていうか、その自然文化園を出て民泊エリアに入るときに切符を見せなあかんねんね。
あ、はいはい、
ほたらね、これ今までこんなことなかった
けども、
警備員のおっちゃんがですね、
はいはい、
まあまあ、あの辺の警備のおっちゃん非常にみんな感じの人ばっかりなんですけどね、うん、あんたはこれからどこ行くんですかって、いや、この教諭と会の展覧会も含めてね、
はいはい、
民泊この通り行くんですわ、はい、あらもうそらな、教諭と会は絶対見なはれや言
う
て、あんなおもろい展覧会今までなかった言うてね、まあ、録音しといて民泊の方に聞いていただきたいぐらいのね、
警備員さんも
すごい、うん、
褒めてるという、
うんうん、やっぱりお化け屋敷っていうのはエモいやなと私は、
まあ、言うても一番近くで見てる人ですから、ね、警備員さんが褒めるってことは
そうい
い展覧会ってことだと思いますよ、
うんうんうんうん、ね、まさか警備員さんに民泊の人が頼んで言うてはるわけないやろからね。
それは違いますね、
まあ、非常に褒めてはりましてね、はい、当たったなと思って喜んだんですよね。それで、まあ、よちゃんと一緒に行きまして、
よちゃんもいるんですね。
よちゃんも今回は、
まあ、いろいろ物語作る人ですから、
まあ、人もね、はい、これ教諭と会の展覧会行ってなかったもんですから、
はい、
たまたま招待券が2枚ありましたんで使わせていただきました、
はい、
で、まあ、挨拶をしながら見せていただきますということで、今回はお金払ってへんからね、
はい、
まあ、係の方にもちゃんと頭を下げて
守るべきものを守って、
でもうカメラも閉まって、もう身軽に今回目だけで行こうかなと、懐中電灯も持たずに、まあ、あるいは
天
眼鏡も持たずに、行きました。でそれで、まあ、時間はなかったんですけど、見忘れたものをざっと見ました。
どうでしたか、
まあ、復習しました。まあいいですよね、
は
い、
よかったですか。2回行ったか。
2回やめた。
なんでやねん。
2回は僕あんまり
元々行ってほしかったな、
興味もなかったしやめました。本と、まあ、
スクエアエニックスがどういうものを展示してるかね、
まあ、それは
見た、興味あったんですけど、
見たことあったんですけど、
まあまあいいですわ、いいですわ、
はい、まあ、はい、あんまり僕にとっては大したことなかったんで2回省略しまして、はい、
わかりました。
それでさっとそこを見て納得してですね
はい、はい、
で、まあ、課長さんというか割と背の低い女の人がやるんです。その人を目礼をしながら
誰やねん、分からへんわ、
まあ、勝手に会社言ってるんですけど、ね、
勝手に言うとんのか
よ。そう、一番怖い女の人なんですけど、
ちょっと偉そうな人ですね、
うん、偉そうっていうか、まあ、はい、威張ってあるわけないけどね、
は
い、まあ、
文雄君とよくこうね、
まあ、トラブル人ですよね、はい
は
い、黙礼し
ておきながら、ね、課長って言ってんねや、もう勝手に名前つけとるな、
うん、まあ、まあ、それはそんでいいじゃないですか、
まあ、まあいいです、うん、いいです、
うん、
あだ名
で、それで、まあ、そこは、まあ、無事通過したんで、今回は、まあ、特に何もなかったんですけどね、
はいはいはい、
うん、でよっちゃんもいろんなことしましたけど、それはまあ置いといて、はいはい、で本館の方行ったんですよね。
本館ね、はい、うん、いわゆる常設展の
方ですね。そうですね、割とこの特別展は行くんですけど、常設展っていうのはやっぱり年に2回ぐらい行ってるかぐらいなんやね、考えてみたら。
それでも行ってますよ、
うん、まあまあ、ね、まだ1回も行ったことない人がたくさんおりますんでね、はいはい、そういうこと思うと、まあ、私はよくお世話になっている
というところで、まあ、言うてもその博物館の一番の根幹の部分ですから ね、常設展、
ね、
特別展はあくまでも、
まあ、
客入れて金儲けるための展覧会なんで、
まあ、金儲かってると思わんけども、まあサービスでしょうね、あれもね、はいはい、でそれで改めて、まあ、一言で整理しますとですね、
はい、
この民泊が始まりましたのがですね、はい、1974年 1954年ですね、昭和49年に今創設されまして、
はい、
で1977年の10月に開館したということなんですよね。
ああ、そうなんですね、
はい、あ、まあ先回のそのいわゆる、大阪万博との関連収集もあったりしましてね、
はい、
まあその辺のお金を使って、うん、係の人とかいっぱい、まあ世界中に買い出しにお行きになってですね、いろいろ面白いものを集めてきてくれはって、うん、それが今以上に値打ちのあるもんとして収蔵庫なんかの中入ったらもうびっくりするのもあると思うんですけどね、うん、そういうような、まあ、国日本に唯一の、はい、まあ、民族学博物館ですよね、
はい、
これはまあ大阪のもんとして北摂もんとして大事せなあかんとこやと思います、
うん、
さあそれで、まあ入っていってですね、うん、
はい、
まあここはあの
いわゆる常設展ね、皆さん
特別展の会場と違って広々としてね、
はいはい、
でまあそんなに特別展ほど人は混んでるわ
けでもないの、ね、ガランとして落ち着ける感じはすごい
です
、
ね、まあ、それでも結構予想以上にね、
うん、
あの人が入ってはってだんだんやっぱり分かってきはった
な、超土平日ですけどね、
うん、あの、うん、あの子供たちもたくさんね、校外学習かなんか分からんけどもリクサク背負って
あ、そんな子いましたか、
走りまくってね、ノートでなんかね鉛筆舐めながら書いとるやつ
持った
りしまして、
まあ、いい傾向ですよね、そういうのはね、
よろしよろし、
あのフランスのねパリなんか行ったら結構そういう姿、子供たちが ね、
うまいこと使ってますね、
は
い、
学芸の方に、ね、そ、うん、そこう引き入られて、
そうそうそう、
まあ、日本もそういう時代になったかなと、
のびのびとやってましたね、はい、先生もうるさいこと言わんと、
はい、そうそう、
まあ、そこ触ったらあかんぞとか言わはったんですけども、
はい、
まあ、ちゃんと子供もそんなに無茶する子は誰もらんかったということです、
はいはい、
でね、一番最初行って、まあ、おもろいかった入り口のところ、この辺はまだ無料の部分が結構あるんですよ、
ほうほう、
中無料で入れてね、
はい、
ビデオテイクとかいうのがあって、それはビデオ各その番組がいっぱい見られるようなところとか、
そうなんですか、
その辺はお金払わんでも見られるんです
、
は
い、嬉しいですね、
まあまあ、フロントの部分や
は
ね、
はい、
そこに面白い仮面がいっぱい置いてましてですね、
はい、
大変楽しかったです。それまた、ね、あのインスタグラムで紹介しようかなと思っております。わかりました
。JOBBB ラジオでインスタ検索です。
はいはい。それで、まあ、うん、あの紹介しようかと思って準備しております。
はい、
でそこでおもろかったのはやっぱりなんかいつ見てもおもろいんですが、アフリカとですね、
うん、
アボリジニの形の、アボリジニの形の、まあ、オーストラリアの先住民さんなんですけど、うん、この方々の棺桶がおもろいやね。入り口にそうそう棺桶あるというのもこれもおもろいわ。
死んだ人が入る。
そういうことです
ね。お部屋みたいな
もんですね。特にアフリカの方の入れはるやつ、まあアフリカでもいろいろあるんでしょうけども。
うん、
大きなねザリガニの棺桶でね、ザリガニ、巨大なザリガニの上半身がポロッと取れるようになって、そこで人を、まあ、が入るようになったったりね、でまたアボリジニの方はおもろいんですから、ブーブーブーと僕のよう吹いてるですね、
はいはい、
あの楽器があるじゃないですか、
あ、 ります、ね、
あれとよう似たね筒状のもんがあってね、
はい、
でその中に骨を入れてそれが V 法になるとかね、
あ、
まあこういうやり行き方もあるんか、向こうの、まあ、乗り物みたいなもんですから、向こう行くための ね、
うん、
いろんなもんで向こう行くんやなというような感じがありました、
うんうん、
で入っていてまたそこで受付の方に判件、を渡して、
はい、
いよいよ中入って、まあ、あの写真のこと聞きましたらどうぞ撮ってください、ただ2、3点ね、
はい、
やっぱりあの理由があって撮れないのがありますから、それはちゃんと書いてますと、それはご遠慮ください、
はいはい、
分かりました、ありがとうございます、はい、ということでさっと入ったんですよね、はい、で入り口から最初、まあ、広い、これから世界中をごーっと広い会場を巡るんですけども、
うん、
今日はまあ全部行くつもりはもともとなかったんですよ ね、
そうですね、
もう時間がないもんですから、
まあ、パッパッパッと、
うん、最初はやっぱり一番最初はやっぱここはね、あの、はい、いわゆるオセアニアっていうんですか、太平洋から始まるんですよ、これがまあ僕が、まあ、あの若い時にいろいろとそのあたり公開したり住み込んだりしてね、うん、楽しんでた ところで、
はい、
まあ、特に、まあ、あのミクロネシアというエリアがね、
はい、
結構あのよう行ったところなんです、まあ、代表的な島は石のお金の、まあ、ヤップという島なんですけども、この辺も数回以上行ったり、他の島も大体巡ってるんですけどね、
うん、
そのと当時のことも含めて、
うん、
まあ、あの太平洋エリアがざーっとあってですね、
うん、
特にまあ感激するのは、
うん、
ミクロネシア の、まあ、あの島からですね、
うん、
これサタワルっていう島なんですけど、小さい島ですよね、この島からあのちょうど海洋博覧会の時に沖縄で あったんですけどね、
そうなんですか、うん、
はい、沖縄海洋博っていうのがあったりとか、その時にいわゆるあのこの辺の人というのは、まあ、あのなんていうか、まあ、あの GPS もあの磁石もない航海ができる人でね、
はい、
星を見て航海するということ で、
はいはいはい、
でサタワル島から沖縄まで、自分たちの作った船で、やってきはったんですよね。
何キロぐらいあるんかな、
何キロですよ、1000もっとあるかな、
ね、その間 GPS なしに、
まあ、何もなしに、あのいわゆる持ち焼き網みたいなものに星の位置のついたのですね、上をかざすような海図を持ちながら、
星の位置で、
うん、
自分らの目的地を、
もう昔みんなそうやったからね、
あ、そうですか、
別に GPS ができたの最近のことで、
まあ
まあ、そのために北極星があったりするわけですけどもね、そういうようなところで作って 使ったそのチュチュミニ号という船があるんですけども、
全然わかんないです。
そういう大きな船がそのまま、そのまま使ったままの船をですね、ロープもそのまま、帆もそのまま収まってましてね、はい、これは僕もこのサタワルという島へ上陸するときに、近寄れないとこでしたから、この同じような船に迎えに来てもらって上陸したことがあってね、まあ懐かしいなと思いながら、ワクワクしながらそういうを見ましたですね、
は
い、
よっちゃん何してたんですか？
よっちゃんも好きで、よっちゃんもまあヤップとも行ってるし、いろんなところ
で この時は今何してるんですか、よっちゃんは。
いや見て、私と一緒に見てたりね、あの人はヤシの木のところで興味があったり見てたりね、あるいはまたその向こうで貿易関係のあるところがあるんですけど、そんなの見てたりしましたですね。はい、それでまあミクロネシアのあたりは両方とも二人とも感激しながら、ああやってこうやったらというようなことで言うたんですよ、はいはい、それでおもろかったのは、このこういう民泊みたいな国立がつくところでもですね、はい、イミテーションを手にしてる部分があるんですよ。
イミテーションってどういうことですか？
コピーですね、いわゆる本物ではないのを本物らしくちゃんと書いてあるんです、説明にはね、その展示があって、これ一つはですね、はい、これはモアイの像なんですよね。モアイというのは巨大なこれイースタートーチもあって、
もうみんな知ってるんちゃいますか、モアイは。
そうか、はい、そのモアイの像があって、これがものすごい迫力があって、まあ、太平洋エリアのところ、
実物大か、
実物大でしょ。
結構でかいやろ。
ごついですね。
何メーターかありますよね、はいはい、多分。そんなん展示してんの？
展示してるんです。それが実はですね、はい、展示してて、迫力があって、びっくりするぐらいの、まあ、これもまた、インスタで見てもらうと思う
ん
です
けど。そんなでかいやつあんねや。
ごついのがあって。
見に来た
よ。で、それで、これが実はですね、コピーであると書いてあるんですよね。というのは、まあ、もちろんこのイースタ島、まあね、ラパヌイというんですけども、これ確かね、チリの沿岸から3000キロぐらい離れたところの
めっちゃ離れてますよ、
絶海の答えに
はことにあるんです。それこそ、要はそんなとこ行けたな、それも GPS なかった時代やから、
ね、全然なかった。これは多分台湾のあたりからね、
あ、そう、
航海していってずっとだんだん島伝いに、最終的にはチリの西海岸を西の方にある3600キロの
それ
ポリネシアの一番端の島まで行ったんです。
それチリから西チリね、海岸って言うと赤いような3000キロやから、
え、
だいぶ離れとるな、
まあ、
それ、そうです、ね、めちゃめちゃ離れとるな。
近く言うならばそれほど絶海のことな、そこまでちゃんと行ってたんだよね、
はい、ああ船でね、
船で。
いや皆さんこれすごいことですよ本当にね、3000キロ
だからまあ里丸から沖縄までって、別にそれを考えれば大した記事でもないんですけども、まあ今の学問的なところでは、まあ、大体まあ台湾の原住民族のような方がですね、あの辺りから出発して、
はい、
まあ太平洋に全部広がったという、ラピュタ人というのは人をおったとかね、
なんかラピュタってね、
うん、
よく聞くでしょ、宮崎さんのね、アニメでも。
ああ、そうでしたか。はい、まあ、まあ、それ名前使ってあるんでしょうね。はいはい、そのラピュタ人の、復元の画像もありました。はい、そんなところが、まあ、夢が広がるというんです
か。で、それ、モアイの像は、それあれか、写真撮っても OK なのか。まあ、
写真はこの辺は3点ぐらいでしたかね、ダメなのは。
ダメ
な、
何があったん？
え？
それ分からへん、何がダメやった
か。いや、分かってます。これから行きましょう。
あ、そうですか。はい、もう、分かってんやったら、パッパッパッと言ってくれ
たら
いいですか。
それで、インスタ島のそんなことでね、
はい、
これはまあ、政府が持ち出し禁止になってるから当然持ち出せないもんで、
そんなでかいですか、
このもう大きな巨大な、まあ、非常に迫力のある、そういうモアイの像が、
子供に
首だけのやつですけどね。
ああなるほど、うんうんうん、下はないんですね。
下はない、
下はない、
ね、うん、下のあるのもあるけど、それはやっぱ大きすぎてやっぱりもうコピーが大変だったんですよね。
なんかどっか渋谷かどっかになかった、池袋やったかな、東京の、
まあ、
モアイ像ってあったじゃないですか。
あったかもわからんけども、はい、多分それはまあひょっとしたらコピーかもしれませんね、
うん、そうそうそう、ね、それ間違いなくコピー
で、民泊でコピーですからね、
うん、渋谷の方は間違いなく渋谷かな、池袋かな、
まあ、非常にものすごい大きなもんですよ。それで今度はですね、その、まあ、太平洋諸島を出まして、
うん、
それからブラーンとしてたんですよね、
ブラーンとね、
まあ、次々見ていって東南アジア行って、
はい、
面白いな面白いなと言いながらしましたらですね、うん、東南アジア出たところで、うん、これ順番も僕らめちゃくちゃやったから、
いやもういいです、裏口から入ったんです。もう順番なんかどうでもいいです
よ、裏口から入ったんなんですけどね、
はい、
このね、アルテポプラルというね、
はあ、
こういうような名前のついた、
はいはい、
これは本館の企画展示場というのがあって、
特別なまた別のやつですよね、
料金が別にいらんやつで、
そうそうそうそう、
本館代で行けるやつですね、
そうそうそう、企画展
これ年間数本これあるんかな、
そうそうそうそう、
本館も、まあ、もちろんいわゆる特別展もあるんですけども、
特別展だったら年4回ぐらいかな、
まあそうかね、
はい、
そのアルテポプラーって展覧会があってね、これ前もともとから豊中市の図書館にもこういうチラシがあったんですよね、
でそれで文雄君一応分かってたよな、
分かってたんですけど、分かってたんけど こないおもろもやと思って選んだんですよ。
何それ。
アルテポプラルなんてその名前から言うてもね、ピンとけえへんもんやから、う
ん
うん、でしかもこの悪いけどチラシがデザインが良くないんです
よ。それはもうしゃあない
の、うん、いやいや絵のもあるんですよ。
いや今回のね脅威と怪異 のチラシはいいっすよ、うん、
これは雰囲気の人でも一般の人でも雰囲気
が出る、はい、アルテポプラルはちょっと意味わからんっていう、うん、
意味もわからんし、
はい、
まあ僕が一番良かったなっていうのがもう
出てない
出てない
出てない思
ってるな、まあこれはまあ私の好みでしょうけど、ね、
そういうことやな。
このアルテポプラルというのは、
ね、
これねこれなんかスペイン語かなんか言葉らしいですね。
で
ね、まあ、分かりやすい言うたらですね、はい、アートポピュラーというね。
あ、それやったらよかったな、まあ、アルテポプラルとわけわからんことが使うと、
まあ、あの学問的なとこやからいろいろと、まあ、引っかかりがあったりね、かえとこうありたいというようなことで、
まあ、
こういうことは、うん、まあ、だからいわゆるメキシコの、はい、いわゆる民芸品みたいなね。
あ、なるほどね。
でプロの人ではなしに一般の人とか職人さんがいろいろと面白い画像を作ったり、ポスターを作ったりですね、はいはいはい、粘土細工を作ったりいろんなことをしてるものを集めてきた、
メキシコのね、
うん、ちょっとまあいわば柳宗悦さんがシャハタ宗悦さんが、
はいはい、
あの方がまあ日本の大正時代に民芸運動シャハタような雰囲気のもんで、はい、それをまあ、あの初めて僕見たんですよ。
どうでしたか、う
ん、でまあ、入り口から入ったらこれ見なかったと思いますけど、はいはい、自然に入ったもんやから、
うん、いいじゃない
か、ある程度ポピュラルではないなと思って行ったらこれが大騒動でね、
ある程度ポピュ
ラルだった、まああのね、まあ、いろんなおもろいこといっぱいあったんですけども、
はいはいはい、これ何が一番良かったんですか。
何は良かったって骸骨ですよ。
あ、骸骨といえば尼崎のシャレコビ
みたいな、そうです、
まあ、そこに僕ら勝手にね連想しますけど、
いや連想したらいいんですよ。
メキシコって結構骸骨すごいですからね、
うん、そうですよ、
ね、死者の日とか
穴
ありますけど、よう
知ってますな。
いや知ってます、それは知ってますやん、
ほんまかいな、
うん、このラジオ聞いたら大体みんな知ってるでしょ、
まあまあ、お前は聞きますよね。
これか、このなんか豚の仮面みたいなやつとか、
うーん、もうおもろかったですね。
キモいなこれ。
でね、これでね、まあ、メキシコの人というのは、
はい、
この説明書によりますとですね、はいはい、こういうことを書いてあるわけですよ。
メキシコ人、
うん、あのメキシコ人はその亡くなった人の魂がですね、はい、現世に回帰すると、まあ、帰ってくるってこと
だよね。前言うてましたよね、うんうん、だから自分の隣にいたりするんでしょ、
そういうこと、
死んだ人
は。これはまあ日本のお盆と一緒やけども、
はい、
日本のお盆と死者の日とか違うのは何が違うかというとですね、
はい、
これね、死者の日は活気に満ち溢れ、お祭りムードが社会を覆うと、
あ、まあ楽しいということ
だ
ね。
だから帰ってきた人、まあ、骸骨になった人もならん人もですね、
一緒に
それがお互いに踊ったりね、酒飲んだりしながら、はい、大騒ぎをするということなんですよね。
楽しいですね、それね、
はい、でそれで、まあ、各家庭に、まあ、あのね、
祭壇、うん、をね、うん、あの作ったりとか、
ここにありましたように、はい、そういう各家庭に祭壇を作って、はい、その祭壇には個人の写真とか、はい、あるいは骸骨をいっぱい飾ってですね、
嬉しい、
お帰りなさい、お帰りなさいと言いながら、まあ、夜を徹しながら
ですね、メキシコは楽しい、
うん、でお墓に行って、今度はマリーゴールドの花がいっぱいあるらしいですけども、尼崎のね、
はい、
祭壇にもありました、マリーゴールドいっぱい、
はい、
マリーゴールドの中でまたそれで師範の人と話をしたりね、あ、まあ、ちょっと気色悪いやろけどな、話しとるの見て聞いてたらね、
まあまあ、
どういう現
第三者が見たらないこいつと、
まあ、見たことないか分かりませんけどね。だから、まあ、メキシコ人は、まあ、はい、死というもんとしばしば出会い、難しいことが書いてましたけど、
あんまり難しいなんか気持ち、うん、キモいもんとかないですね、死に
対して、
ね、
全然ね、全然
メキシコ人は、ね、
うんうん、まあ、むしろこう書いてましたよ、
はい、
死はメキシコ人の大好きなおもちゃと愛であると書いて、こういうこと言うてる、まあ、偉いさんがおったっていうんで、その通りだと思いますよね、はいはいはい、そういうようなもう生き生きとした骸骨生活がですね、
そう、
もうあのいわゆるあの民芸運動というか、はいはい、民芸的なその分かりやすい難しくない映像というか、うん、彫刻でですね、うん、どんどんどんどん出てくるんですよね、うん、でそれでね、一時このね、死者の日というのはちょっと衰えかけてた時があったんですよ。
あ、そう、
まあ、昔の習慣やからということやったんでしょうね。それ衰えた原因地は一つには、うん、アメリカから入ってきた例のあのかぼちゃ祭り、
うん、
あれがかなり、うん、ハロウィンが死者の日の行事を覆いかぶされるような感じでですね、ちょっと死者の日の、まあ、いわゆる骸骨がちょっと影が少なくなった、ま
あ、けどハロウィンのあのかぼちゃも骸骨でしょ、
うん、いや、もともとそうやけども、まあ、ね、こちらの人に言わしたら、うん、まあ、日本のお盆もそういう意味ではみんなやっぱり誰でも、まあ、ちょっと古い民族ちはみんなその死者との交流中があるじゃないですか、うん、どこでね、
うん、
だからまあその交流の仕方がここは独特やということで、ね、一時ちょっとそのかぼちゃに占領されかけてたんですけども、
うん、
これがおもろかったんですけど、これ、はい、 ういうところがやっぱり文化ちおもろいな思ったんですけども、はい、僕はこの映画見てないんやけど、お前知ってたらまあ、よかったんやけど、007シリーズ、007シリーズでね、はいはい、スペクターっていうのがあったらしいですね。あるいはもう一つは、リメンバーミーっていう映画があったと。
そうですけど、最近のやつ
ですね。そうですか。ね、これがですね、007スペクターは、開幕のシーンかなんかに、大きな通りを、骸骨がもう、仮装した人とか、骸骨自身が踊りまくるシーンがあってですね、これが、まあ、ヒットした人の原因やったと。こんなことがある、どこや、
掴みがすご
かった、メキシコや、最初、バーンとその死者の日のもう映像を出して掴んでですね、はい、それまた、リメンバーミーもそういうシーンがあったらしいんですよね。で、それが、またこのね、いわゆるアメリカ風の、その、カブチャルのですね、あれももともとアイルランドの習慣なんですけども、アイルランドからアメリカ渡ってあれだったんですよね。はいはい、まあ、そういうような、いわゆる、ものを追っ払ってですね、以前のような死者の風をもっぺん復活させようというような運動につながってですね、はい、それから今度はですね、これね、2003年にユネスコの世界遺産になってるんですよね。ものすごい湧いて湧きまくって、で、文化遺産にも登録されて、今やメキシコを代表する一つのですね、大きなフェスティバルになってるということなんですよね。で、その時に街の中にいろんなところに家の門から、まあ、棚からですね、街道っていうか、その道の横のところに骸骨の人形があり、骸骨の像がありですね、骸骨の、まあ、なんかいわゆる粘土細工があり、ものすごいらしいですね。で、その辺のところをまあ、他にもいろいろと面白いものがあったんですけども、
だからその人形とかの展示しとったの。で、文雄君何が一番おもろかった？
まあ、やっぱり人形おもろかったですよね。
これ今僕文雄君がそのあんまり用ないっていうデザインのパンフレットが、はいはい、B5 ぐらいのねパンフレット
欲しいなと思った
んだけど、ね、裏見てるんですけど、確かにこの裏側の、うん、まあ、骸骨を表に出した方がインパクトあったでしょ。まあ、ただその一般 の、ね、そのいわゆる日本みたいなしみったれたって言ったらあれなんですけど、静かなお盆しか知らん人が、うんうんうん、この骸骨を見た時に行きたがるかっていう言うと、うん、もしかしたら行きたがらないかもしれないですね。
まあ、行きたがらない人はあるやろうけど、行きたがる人はもう強烈に行きたがると思う。
まあ、ただね、中途半端やっぱりね、日本人っていまだにね、骸骨とか死に対してものすごい、
そういう人もあるね。
いや、そういう人あるっていうか、そういう人が多いんですよ。
多いかもしれない。
タブー視してる人が多いんで、まあ、やっぱりその感覚的には、庶民感覚的にはこのデザインで僕は成功やったなと思います。
う
ん、これ差し障りないデザインですけど、
まあね、
いや、そんなもんですよ、文雄君、世の中っていうの
は。いや、俺は認めん
それ。いやいや、けどやっぱり、ね、大多数の方がこっちを支持するっていう、その現実はやっぱ見といた方がいいですね。
は
い、それは、まあ、僕らの商売ではそれが一番大事ですから。
僕らはまあそういう、僕自身はそういうやり方なしに面白い方へ向かう男ですから。
いや、だからその面白いものを見せるきっかけとして、うん、結局この骸骨を表に出すと人が来なくなるんですよ。うん、
それはもっと行きまへんよ、うん、前のは。
いやいや、だからでこれで骸骨につなげるんですよ。うん、
いやいや、それやったらもっと骸骨を前出してくるとか、やっぱ言葉自身もそんなような。
人来ないんですよ、人来ないんですよ、骸骨やったら。
混んでもやっぱりそれやっぱり響きとか驚きが大事です、そういうもん。
まあ、いや、まあまあ、いや、これはね、やっぱりね、はい、こう運営してる人の僕が立場になるとこのデザインで良かったと思います。
そうです
か。これはもう、まあ、これはもうしょうがない、これはしょうがない、やっぱり
立場にならんと自分の主張をやります。
はい、うん、いや、しょうがない、
は
い、これは。
それでまあとにかくそんなんで骸骨がおもろかったですね。はい、まあそんな面白いまた動機があって、アメリカの映画みたいなもんがね、こういう文化をまた蘇生さすというか、うん、やる、おもろいな、そういうこともやっぱり、はい、いろいろまあ、伝統の中にはあるんかいなっていうような感じがしましたね。
まあ、そんな、ね、はい、南の島とかメキシコとか、まあ、いろんな情報もほんまにめっちゃメモしてんな、それ。めっちゃメモしてんな。今僕の対岸というか対面でよくノートをめくってるんですけど、はい、メモがすごい。
それで、はい、まあ、これで大感激をしましてですね、はい、久しぶりに、まあ、ほんまに生きている骸骨っていうんですか、僕も死んだらあんな骸骨になりたいなというような希望も含めてですね、はい、大いに楽しませてもらいました。はいはい、で、もともとその今言うたポピュレール覚えられへんですけども、もうちょっと貸してくれな。これ難しいな。アルテポプラルという、うん、これ自身はその、うん、骸骨だけなしに他にいろいろと、うん、いわゆるメキシコの民芸運動みたいな民芸品がいっぱい出てるんですよね。
うんうん、まあ、そのタイトルは
他に、うん、僕はまあそれもおもろかったし、特に毛糸で描いた絵が非常におもろかったんですけど、これはまあまた皆さん行って確認してください。
今日はその話だけ
するわけ、僕自身が今日はもう感動してるとこばっかり話してますね。は
い、どうですか、ちょっとまあパッパッパと行きましょうか。
はい、まあいろいろと他にも、まあ、見るもん全部面白かったんで、次に出てきましたがですね、はい、 あの民泊であんまり僕ね入ってなかったっていうのか面白くない部屋が一つあるんですよ、
はい、
それはねいわゆる世界の言語という部屋なんですよね。
あ、言葉ね、
言葉ね、はい、言葉と音楽だけは、
はい、
これはいわゆるそのエリアを分けずに一つまとめて展示してあるんですよね、はいはい、で何気にないしにふらっとまあ何か引かれるもんがあったんか知らんけども入っていったら、
うんうん、
その言葉の中でですね、
うん、
不思議ななんかねこうテーブルみたいなのがあってそこにいっぱいテーブルの中にこう、ね、ボタンがいっぱいある装置があって、
はいはい、
でそれよっちゃんがそれを押しとったんですよ。ポンポンポンポン
と、
よっちゃん割とそんな押すのが好きでね
どんな
そしたら
子供みたいな、
はい、いやいやそうです。そしたらですねそこから声が流れてきてね、
はい、
それ皆さんにこれ聞いてもらったらもういっぺんに分かると思うんですけども、
じゃあ聞いてもらいましょうか、
はい、大きな桃がどんぶらこどんぶらこと流れてきたんやて、喜んで家へ持って帰ってじじさんと割って食べようと思ったら、ほたらパーンとはじて中から大きな男の子が出たんやって。
あ、これ桃太郎、
桃太郎の話、岸和田弁でこれ話してるんです。
あ、
ちょっと大阪の岸和田弁で、
はいはいはい、
で各方言で、
はい、
桃太郎を次々と語ってくれるんですよ。
おお、これもね。
どこにおじいちゃんとおばあちゃんおってんな。
これ大阪の若い子の。
である日おじいちゃん山にしばかり行ってな。おばあちゃん川に洗濯行って
んか。なんかちょっと若いお母さんがね小さい子にこう喋りかけるみたいな。
上見たらさ、川の上の方からめっちゃでっかい桃どんぶらこどんぶらこって流れてきたんやって。
なるほどね。
それ見ておばあちゃんダッシュで川の中
からダッシュってね、
この表現の面白さと出てくる言葉がもう思わず吸い付けられてね僕これ、
はいはい、あ、これその何机の前で文雄君録音してるわけ
ですよ。録音してるんですよ。
おばあちゃんが桃切ろうとした瞬間桃パカって二つに割れてな、
あっちもいいでしょ、
うんうん、
はぜるとかそんなん使わないですね、うんうん、さっきの岸和田の人はぜる言ってましたけどね、
うんうんうん、言葉も面白いんですよね。でもう思わずこれでもう乗らなあかんモノレールに遅れて思うもろかって、で皆さんももしよかったら一緒に聞いてもらいたいなと思って。
あ、そうですね、ちょっともうちょい聞いてみましょうか、はい、
名前つけてさめっちゃ可愛がって大事に育てたんやって。
面白い。他どっかない？
え、沖縄
方言を選ん
だ昔あるところにさおじいさんとおばあさんがいたって
これはもう沖縄の言葉なんですよ。
おじいさんは山西ばかりに
マキシカなんかの市場で聞いてるみたいな感じがして、
ジャブジャブジャブジャブ洗濯してたからさ向こう側からさ大きい桃がどんぶらこっこどんぶらこっこって言ってからに流れてきたって。あいやいなうっさまがはぬうぬむむや。
おこの後わからないですね。
おばあさんもさそれをひやってから拾ってからうちへ持って帰ったってしかもさそのおじいさんがその桃をポンってってか割ろうとしたからさ中からさおぎゃーおぎゃーってか可愛い男の赤ちゃんが生まれてきよったって。
きよったってね。
桃から生まれたから桃太郎っていう名前つけて大切に育てたってよ。
こんな面白いもんあると知らんかった、うん、もうちょっと聞きましょう。
昔昔
松山
あるところに
愛媛
おじいさんとおばあさんが住んどいでたんじゃちわ
住んどいでたんじゃちわ
おじいさんは山へ芝刈りに行くしおばあさんは川へ洗濯にいたんじゃちわ。こうすると川の向こうからな大きな桃がどんぶりこんぶりどんぶりこんぶりと
流れてきて
来たんでな。
これ男の人
か。おばあさんが喜んでこっちへ来いこっちへ来い
ずっと女の人やって
ん、うん、自分の
手元へ引き寄せてな。そうやってうんとこどこへと拾い上げて洗濯桶入れて
洗濯
そして我がうちそれを持って帰ったんじゃちわ、
うん、ちわちわ
そしてそうこうするうちにおじいさんが山から揉んできたもんじゃけ
揉んでくる
っていうもんね。おじいさんと二人でな、
まあ、愛媛でも松山やな。まな板
の上桃を置いて包丁で上から切ろうとすると中からパーンと桃が二つに割れてな、うん、で可愛らしい可愛らしい男の子が
かわいらし
い。ああ可愛らしいは確かに言うな。
おじいさんもおばあさんも喜んで、うん、やれやれあれは嬉しい言うてな、うん、桃から生まれたけ桃太郎ちゅう名をつけてそれから だんだんだんだん大きく育てて可愛がって生きよったんじゃちわ。
チワーっていうのは松山
面白い、ね、
初めて方言を選んでください。
これ、ね、ちょっとおさんと作り
何押すんやつ。
地図または右側のリストから方言を選んでください。
日本地図みたいなのが出てくるんですね、これね。
桃太郎さんの話したんよか。
京都や京都や、これいいで。
昔あるところに
男の人やな、これな。
おじいさんとおばあさんがいはって、
おばあさん
が
いはったな。
ほてな、おじいさんは山へ芝刈りにいがはって、おばあさんが川へ洗濯にいがはったんやて、おばあさんが川で洗濯してはったら、川の中を大きな大きな桃がどんぶりこうどんぶりこうと浮いてきたんやて、ほんでな、おばあさんえらい喜んでその桃を拾
ってこの辺り京都っぽいですよ、
ね、これはしょーっと持ってからはったんやて、でうち帰っておじいさんと一緒に桃を食べましょう思って、長谷で桃を
長谷っちゅうもん、
包丁のこと包丁
ほんとら桃が一人手にポーンと割れて中から大きなややさんが飛んで
出てきややちゅうもん、
赤ちゃん
ややこ
生まれたての
ね、桃から生まれたややこやさかい桃太郎ちゅう名つけて、大事に大事に大きしはってんて、
大きいしはった
よ。
方言を選んで
これやな、沖縄。
ちょっと待ってください、
はい、だんだん
来ます。昔々あるところにな、じじさんとばばさんとありました。じじさんはな山へ芝刈りに、ばばさんは川へ洗濯に行ったんやって。
これどこやったら教えてもらえ。
干したらな、
どこやろ
な、上から
沖縄じゃないよ。
方言を選んでください。
やめた、やめた。
昔あるところにさ、
これ沖縄やな。さっきやったあったでこれ。
うん、若い子は沖縄
の。おじいさんは山に芝刈りに。沖縄の。おばあさんは、
もう沖縄好きやからどうしても。
洗濯に行ったって。
いや沖縄
ジャブジャブジャブジャブ
洗濯してたからさ、那覇やなこれ言うたらな、これ
向こう側からさ大きい桃が
先やったら多分
方言を選んでください。
先やっとったやん絶対。これや次や次や、
これか
地図またキャンディやシュガマとマガマとタッツァシュガマやヤバンキタムノシガティプ
ヤマ言うてるやろ。
マガマやナガリガンキやツンナロガイクタッツァマガマガツナラユリバドカマアカラヤムンヌナガリツタッザシバディアマガマニャムンマプスイ。
これ宮古島
キヤシュートフタファディティムチクタッザムチヒテシュガキシババリバディア中からビキバのマリクスタッザアシバドムンカラマリタバヤムンタロディ
モンタロウって桃太郎、そこだけ分かりました。ヤマとモンタロウだけ分かりました。
与那国行きます。
与那国
昔桃太郎の花の父ひるばひって言われよ。昔とんアルダマのすぼね朝とアブンが暮らしわったんで。
朝とアブン
朝やダマンケティモノサインで飛んでわいてあっと
これは
何
やめます時間がない。ありがとう。
もうね遅れるね。
ありがとうございます。あ、これ面白かった。
なんかものすごく面白くてね、まあ、他にもいっぱいあってね、
いや
全部聞きたい
ん
やけども
、宮古島と与那国はほんまにわからんかったわ。俺最初実はこれ放送前にちょっと聞いて、与那国の方な、うん、韓国やと思って、
うん、お前そう言ったからね、不思議なこと言おうなと思って。
いや似てんねんて。
まあそうかな、似とんねん、まあ、お前まあねちょっと留学してたからね。
そうそう、やっぱ大陸の言葉とちょっと似とんねん。
うん、だけど宮古に至っては、
あ、宮古わからんかったな。宮古の方が分からんかったな、与那国よりも。
俺宮古でね、うん、有名な歌手の人と、まあ、知り合いがあって、
あ、
要はあの、まあ、毎日放送の例の番組やった時に、はいはい、あのゲストに来てもらったりしてね、でそれで知り合いになって、
はいはい、
もうびっくりしたよその人、宮古の言葉言わはった時に。フランスに思うてん俺は。
フランス語、いや俺今さ、そのフランス語かどうか知らんけど、
いや思い聞こえた
んや。あの宮古島の地図をな、グーグルでこう見とんねんけど、ほら見てや、文雄君、宮古島ここやで。これこんなんほとんど台湾やん、こんなもん。
台湾でも石垣あるやんか。
いやいや、けど距離的に言うたらさ、
それはもちろんもちろんそうや
で。言うても九州から台湾の距離考えたら、まあ、この地図が正確やと
したら、いや正確や、それは正確
間違いなくこれ、う
ん、
な
あ、うん、台湾の言葉でもないで。
あ、そう、
この今の都の言葉はな、
まあ、いやだから、まあ、
中国ではない。
うん、うん、 いやただ場所がやっぱこんなとこや、
ね、もちろんもちろんそうや、まあ、与那国やったらね時々台湾見えるからね年何回かね。
あ、そうなんですか。いや面白かった。
なんかね他の
もうちょっと別の地域も聞けたかったけど、
いやいや、まあ、
急いでたっていうこと
も、
ね、
まさかこんなおもろい装置がね、
そうそう、
あの民泊になると思ってなかったから、
ね、いろいろ
あれ全部押していってね、うん、皆さんに。
ちなみに、まあ、どこがあったんや、文岡さんの地域は。
いやもう覚えてへんやん、もういっぱい小文字がそれも
あって、それこそ、まあ、いよいよ北海道沖縄
もうなんてピアノのキーみたいなもんでね、いっぱいあって、どれパッパッちょっとおさんとね、
はい、
あの例のせかすような言葉が出てきてね、まあ、あのまあ一遍これもっと正式に一遍ね、
かなり面白いぞ、これはようこれ作ったなと。
いや
誰が作ったか知らんけど、
それはまあ民泊が作る
ね。ありがとうございます、うん、
あのすごくこういうところがあると嬉しいわね。
嬉しいですね、
うん、音楽なんかでもものすごいいっぱいあったんでね、音楽も一緒に聴きたいなという
か、まあ、だからあれやな、大阪にいろんな地域の人住んどるけど、
う
ん、
そう、
まあ、それこそ、ね、宮古島の人とかね、
あ、いてるいてる、
こういうのを聞きに行ったらちょっと嬉しいわな、
うん、
まあ、それとか外国の方もいっぱい住んでるから、うん、さっきみたいにとか、うん、メキシコのな、
死
者の日とかも見に行けるし、うん、民泊ってそういう使い方かもしれないな。
ものすごい面白いと思う ね、僕はまあこう行ったらいつも解放されてね。
あ、そう、魂の解放ってやつ
か
な、
まあまあ、オーバーにフォークソングみたいやけど、そんなこと言ったら そんなもんじゃないんやけど、
あ、そうですか、
まあ、宝物やと思いますので、みんなで大事にしていきたいなという
、僕らも応援させていただきます。
ちょっと時間があったら行きましょうや、すぐ行けますからね、
はいはい、
まあ、
というわけで、文岡お疲れさんでした。
なんかね、ちょいつまみみたいな案内でした
けど、よっちゃんもお疲れさんでした、
はい。